ゃあ俺は2冊ですが、1冊目が、みんなの意見は案外正しい、ジェームズ・スロビッキーさんの本で、大体これ2006年に日本で出てるかな、ちょっと前の本なんだけど、大体さ集団で物事を決めるのっていろいろあるよね。前話をしてた選挙もそうだし、はい、あの市場価格、
う
ん、買い物する時の価格っていうのも大体みんなの考え、需要と供給であの金額が決まるしだとか、あのあとまあ社会人になって組織の物事を決める決定の仕方っていうのもいろいろあって、いろんな決め方を僕らはしてるんだけど、大体よくここでも話が出るけどさ、あの大抵の大衆っていうのはさあんまり頭の良くない人たち、俺らも含めてそうかもしれないから、あのよく間違ったことをやっちゃうよねみたいな、で事件とかも起こっちゃうよねっていうことがよく言われるんだけど、このスロウィッキーさんっていう人はそういうのをまあいろいろこれまでの歴史とかも研究して、実はみんなで決めることも案外正しいことがあるんじゃないかっていうふうに言ってるのね。でこの本ではもうそういう事例をガーッともう羅列しまくって、でいろんな分野のことでしまくって、そうじゃないっていうことも代替案として出してるじゃんね。でも一方でだからみんなで決めるのが正しいんだっていう、あれ 100% 正しいって言ってるわけでもなくって、それぞれ決め方によってはいいこともあるし悪いこともあるんだよっていう、まあ、できるだけ中立的な意見の言い方をしてるんだけど、例えばね、一番最初にこの本で紹介されてるのが牛の重量コンテスト、重量当てコンテストっていうのをやられてて、だいたい100年ぐらい前の話なんだけどね、アメリカの、うんうん、で800人ぐらいそのコンテストのところに参加者が来てですね、で別に卸売業者もいれば全然ズブの素人みたいな人もいるわけですよ、単純ななんか遊び半分で出てる人いて、でその体重当てコンテストをしたところ、まああまり当てられる人は当然いなかったんだけど、専門家が出した意見よりもこの800人の意見、重量800人が投票したその重量の数量の平均値を出したら正解の重量とほぼ一緒だったじゃんね。1ポンドしかズレがなかったっていう一つ事例を出してて、で例えば前テレビでもやってたんだけどさ、クイズミリオネアってあったじゃん。でああいうのってさ、なんかいっぱいギャラリーがいてさ、で参加者がなんかミノモンタみたいな司会者の目の前に行って、あの4択でクイズを出して、で全部当てたら100万円だとか、そういうクイズ番組があったんだけど、その時に答えが分からなかった場合、3つなんかヒントというかそのオプションで、
テレフォン、
そうそう、テレフォンっていう、まあ知り合いに電話をかけてっていうのと、50-50っていう4択が2択になるってやつと、あともう一個がその他のギャラリー、一般ギャラリーの意見を聞いてそのパーセンテージを参考にして決めるっていうのがあったんだけど、 50-50 が 50% になるよね、あの正解率が。で電話のテレフォンでやると統計的には 65%の確率で正解するっていうふうに出てるんだけど、ギャラリーで聞くと 91% の正解率を誇るらしいんだよね。実はそういうなんかただの一般の人々の意見を聞いた時の正解の方が正しいだとかいうのもあって、それはもうあくまであの一つの事例であってっていう感じもあるんだけど、で最後にね、1986年に NASA のねスペースシャトルがね事故でね爆発しちゃったっていう事件があったんだけど、でその時にそのスペースシャトルの打ち上げに関わってた会社っていうのが4つぐらいあったんだって、うん、でまあ事故が起こってもう数分後にはもう株価が暴落し始めるんだけど、その4社ので、1つはそのシャトルとメインエンジンの会社があって、1つは地上支援の会社があって、でもう1つはシャトルの燃料のタンクの会社があって、でもう一個は固形燃料のブースターの会社の4つが絡んでたので、株価がどんどん落ちるんだけど、一番落ちたのが燃料ブースターの会社だったんだって。株価は 12% も落ちちゃった。他のやつは 5% でとどまったところもあるんだけど、で その事故が起こった6ヶ月後にあのまあ原因究明とかの調査が行われるんだけど、結果として事故の原因がこの一番株価が下がってた固形燃料のブースターの会社だったっていう、そういう逸話があって、うん、それをもって何が言えるんだってことなんだけど、要はどんだけ信憑性があるのか分からないけど、実はそこら辺の人間が寄せ集めて考えたあの答えが正しかったみたいなこともあるんだよってことを言ってますと。でこの作者が言ってるのは、この決め方によってはみんなの意見がその効果性能を発揮して正解にたどり着く可能性が高くなるんだけど、その必要条件っていうのが4つあるって言ってるじゃんね。でその4つっていうのが、1つは意見の多様性、できるだけその参加者、意見を出す人の意見が多様であること、一つに固まった意見じゃないことっていうのが一つと、あとそれぞれの意見っていうのがあの一定の独立性を持ってないといけないよ。だから隣の人の意見を聞いて、じゃあ俺も俺もみたいなあの意見の出し方だと間違うことが多いよ。でもう一つが、その意見、それぞれのバラバラな意見をうまく集約するような仕組みがあることが必要だよ。でもう一つがね、ちょっと日本語訳だと分かりづらいんだけど、分散性って言ってるんだけど、身近な情報に特化してそれを利用できること、多分情報の透明性というか、ある程度それぞれの人間、意見を言う人たちが意見を表明するための情報ある程度与えられること、だからなんか秘密にされることがあまりない状況があることが重要だよっていうふうに言ってるじゃんね。でもまあこういう話を聞いてて思うのが、ネットでさ、ウィキペディアだとかさ、あとまあ、グーグルだとか、そういうので俺らも検索するときに、なんか単純なフレーズ一つや二つ入れたら、だいたい自分が探してたサイトみたいなやつが一番に来たりだとか、上の方に来たりだとかして、情報にたどり着けることがあったり、あのそこら辺に売ってある辞書よりも、よっぽどウィキペディアの情報の方が新しい情報が、信憑性の是非はあるけど、ある程度、詳しいことが書かれてたりだとかして、まあ便利なことがあるんだけど、それがある意味その集約性だとか、こういう4つの条件ができるだけ兼ね備わってるからこそ便利なツールになってるのかなっていうことで、ちょっと面白いかなと。単純にまあ周りの人はバカだからみたいに思うんだけど、実はそうじゃないってことを言う人があのいるんだなっていうのがあって、面白かったんだけど、
案外っていうのいいよね。
そうだからあのね、日本語訳も結構評判いいんだけどね、なかなか絶妙な、
そうだね、
うん、正しくないと思ってたけど多少は正しいか、
ね、そうだね、馬鹿にしてるよね、
そう
そうだよね。だって今のなんか例に出してきた例もさ、うん、そのなんか真面目にそういう風に思わせようっていう風に引っ張り出してた例じゃないもんね、うん、
案外いいでしょみたいな感じ
なんか完全にちょっとなんつーの、はい、うん、よく考えたらそういうじゃないって分かるような例をあえて出してきてるというか、
ダメな例あげてもきりないんだけどね、はい、あえてそういうネタを持ってきてるってのがある ね。
なんかちょっとそこはなんかジョークっぽい感じで、なんか、
これアメリカの人だからそこら辺のニュアンスがうまいのかもしれないけど、まあ、一応この前選挙の話もしたんでちょっと関連性あるかなと思ってきたんだけど、実際自民党とかが300議席とか言ってすごい取ったんだけど、そのみんなの意見の決め方というか選挙の仕組みが今完全にこの4つの条件とかを満たしているものなのかどうかっていうのも一つあるし、うん、一方で自民党になったけど本当に自民党でよかったのかどうかも今後の状況を見てみないと分かんないけど、みんなある程度そう思ってるんだよね。
うん、4つ目のさ、なんか
情報が、うん、
あれは難しいよね、
分散性ね、うん、難しい、
特に選挙の方が、
うん、
まあね、要はみんながある程度興味なきゃダメなんだよね、
うん、
ネット選挙で良くなるのかね。
うんね、ネット選挙やろうってしてるけどね、
うん、そうね、投票率上がるのかね、
うん、投票率がこの前の選挙、過去最低 59% だったから、まあ簡単に言えば4割の人が何も意見を出してないっていうことになるから、その決め方で あの正しい答えが導き出せるのかっていうのは
ね、どうなんだろうね。でも今はちょっと人口の勾配がおかしいから、それも絶対あるよね。年寄りが多くて、
そう
若いのが少ないから、ね、しかもだ今歴史がすごい日本でだいぶガラッと変わったからさ、そこの年代に結構考え方の差がだいぶあるだろうし、
そうだね。
その人数をだいぶ占めてる年代の人たちがいなくなったら、また変わるのかもしれないし。結局今若い人がいっぱい投票したってあんまり変わらんでしょう、正直。
そう、人口比率的にはそう。
だけの力はないもんね。ただ、まあ、選挙だけのことが限っていえば。
うん。5人に1人が高齢者かな。
ね。このちょっと、ね、よく言えば、まあ、悪く言えば、まだちょっと日本が、なんていうの、民主主義じゃなかったっぽい時代です。ところあるね、少し昔の日本って、
うん、
やっぱりそれがいいか悪いかわかんないけど、こう今みたいに情報がいっぱいばらまかれてたりとか、そういうわけじゃなくて、結構愛国心もかなり強くて、そういう結構良くも悪くも上の言うことを素直に信じる的なところは上の方の人の方が強いだろうし、
Google もね、結局一番から順に一番人気のあるサイトを検索とかで出してくるんだけど、ああいうのも一概に検索数をそのまま反映して出てくるわけじゃなくって、人気サイトだとかからリンクで飛んだサイトは、全然人気のないサイトからあの飛んでたリンクよりもすごい比重が高いというか、ポイントをつけてプラスアルファで加算してアクセス先のサイトも上がってくるから、人気があるサイト関連のサイトはどんどん上がってくるしっていう、あの単純な平等ではないんだよね。
Google すごいね、
上がり方も。
Google が真面目にやったらさ、
SEO か、
世界中の人々が解析されちゃうよね。その検索ワードとかを個人ごとに全部分析されたら、えらいことだよね。
そうで、そういうのをやるって言って去年問題になったんだよね。Google の規約が変わりますとか言って、そういうのをビジネスに使うことがありますのでみたいなのを勝手に出してそれがいいか悪いかだけど、じゃあ使わなければいいじゃんって話もあるし、
まあそうだよね、
うん。